to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
こんにちは、人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、先日釣り行きましてね。
はい、
夜中の、そうですね、2時ぐらいに起きて、
はい、
うん、海というか川なんですけど、うん、まあ2時半ぐらいから釣り出しまして、
はい、
そしたらね、僕ちょうどシーバスという魚、まあ、うん、スズキですけどね、和名はスズキですけど、はい、あの魚はね、その橋にの下にいることが多いんですよ。
うん、
橋桁を狙っていくというか、
うん、はい、
で橋の下をでこうルアーを投げてたら、なんかね、橋の上に車がキュッと止まってね、3時、
夜中にね、
そう、うん、でね、なんとそっから、
うん、
なんか大きな荷物をバシャーンと放り投げようね、海に、あ、海というか川、橋の上から、
はい、
で一回バーンって水しぶき上がって、なんやと思ったら、そこに人がおるわけ、
はい、
ほんなら2個3個4個5個掘りようね、それが、うん、四角い物体じゃなくて丸かったり細長かったり、
うん、
なんかいろんな形のもんを結構、まあ大きいんだけどバンバン掘るんですね。
はい、
で何しよんねんと、
うんうん
目の前ですよ、10メーターぐらい前に、で結構大きな橋ですからね、
うん、
なんか変な感じしたんですよ。
はい、
うん、まあ僕の頭の中にはもう一つしかないですよ。バラバラしたいです
バラバラしたい、
バラバラしたいに間違いがないっていう、まあ観念フィルターを通して、こんな時間にあんないろんな形のものを放り投げるなんて
う、ね、うん、
これは釣りできへんと、ちょっとこれは通報やと、
うん、
しとかなあかんと、
うんうん、
で目の前にプーカプカ浮いてるんですよ、5つの物体が。
あ、沈んでないんですね。
沈んでないんですよ。
ほ
んで、あ、もう電話しよう思って110番して、
うん、
で何ですかみたいな、いや今ここでこの橋のところにおんねんけども、
うん、
これこれこれでこんなことがなったよと、
はあ、
で目の前に今歩いて、荷物と一緒に歩いてるけど、まだプカプカ浮かんでますせと、
はい、
うん、どうしますかって言ったら、いや今から行くから、
はい、
うん、ちょっとそのまま、歩いとってくださいと、
はい、
海めがけて、
投げた人はもう行っちゃったんですか。
もうキューって行ったわけですよね。
あ、なるほど。
何番見ようにも橋上上がるの大変ですから、
うんうん、
そんな時間なかったんでね、プーカプカ浮いてる、あ、早く来てくださいね言って、俺竿持ってるわけですよ、うん、でまあ竿持ってずっとその荷物と一緒にこう海に向かってずっとゆっくり歩いていくわけですね、
うん、
早く来れんから15分来ないんですよね。
はい、長いですね、その15分は。
来んのかな。で20分ぐらいしたら海の方からなんか 2,3 人歩いてくるわけですね。
うん、
橋の名前言うてんのになんで海から来んねんみたいな、
うん、
で20分後にやっと置いて、20分後にやってんで、こうあれですよで指さして、だったらこう5つが2つしかなくなってるわけですよ、どんどん沈んでいってるわけですよね。
あ、そっか、う
ん、であれですか、あれですあれです言って、
うんうん、
なんやろうなとみんなで言うわけですよね、
うん、
なんか丸いようななんやろうねって。で僕自転車止めてたんで橋のところ、
はい、
ずっと、もう15分ぐらい歩いてるんで、もう自分の自転車とカバンも全部置いてるわけですよ。
だいぶ離れちゃったわけですね。
だいぶ離れましたからね、すいません、うん、ちょっと気になるんでここをお任せして、僕ちょっと自転車見に行っていいですかみたいな、
うんうん、
ああどうぞどうぞっつって、
でまた15分戻って、
そう15分戻って、そしたらね、うん、そこにも今度制服、今刑事やったんですけど制服の警官が3人おって、何があったんですか、いやいやこういうことですって今向こうでみんなもう二手に分かれてるわけですよね、
うんうん、はい、
で結局2時間、 それから、
うん、
現場検証的なこと、あと現場で調書取るんですよね。
はい、
うん、で僕は全部聞かされて、これでいいですかいいですかって言って、よかったらサインして、黒いあのインクで指紋取られて、
うん、
うん、ほんですいません、竿を持ってそこに立っといてください、うん、言うて、
はい、
でその車の方向をめがけて指さしてくださいと、
うん、
写真撮りますんでみたいなことやってたら、うん、もうなんやかんやで朝が来ても、
はい、
でもう一番こう釣れる時間を逃して、
逃して、
もう、うん、うん、もうみたいな、もうみたいなで最後いい趣味ですねとか言われて、いやあの、
いやいや
まだ今日全然やってないねんと、
うん、
もうやってないな、朝来てまんがなみたいな話してて、
で
その日全く釣れずに、
うん、
うん、もう帰らなあかん時間が来てね、
うん、
うん、だからね、僕浄化して真っ赤メールにも書きましたけど、このカバーでいろんなことに出来事に合いますよね。
はい、
うん、
だから川でね、
そうそう、うんうん、いやもう恐れ入りますって言って、この人知ってますかって言われたりね、警官が来てね、いや見たことないですねってちょっと何かあったら110番僕結構110番と、
うん、係、
うん、110番係っていうか結構警察さんとよく話したりする、
うん、あ、そうなんですね、うん、そういう、うん、
そうそう、あんな時間に行ってるからでしょうね、
うん、うん、そうですよね、そうそうそう、大体時間が
3時とかね、そんな4時とかですからね
、うんうん、
まあそんなことがあったりしてね、
ええ、
もう釣りもそろそろもう秋というかもう冬ですからね、基本的にはそろそろ。
でその物体は何だったんですか。
分からずですよ。
あ、分からずなんだ。
結構
不法投棄ってことじゃあ。
不法投棄なんですよね基本的に。ほんで本来だったら僕、うん、棒とかなんか出して取りに行くんかと思ったんですけど、
うんうん、いや見てなんだろうねで終わっちゃうのね。
なんだろうね、写真も、あ、撮れないね、おしまい、
そうなんですか、
え、おしまいなんやと思って、
うんうん、う
ん、あ、こんなもんなんやってちょっとびっくりしましたね。
事件性が、まあ、死体じゃないなっていう
という判断なのか
かな、
事件が起こってから、
うん、
なんかそういう検証する、
捜索して、
言うてもありませんけどね、うん、もう、
まあね、
海に流れてきましたからね。
そうですか。
そうそう、まあそんな感じで、
うん、
まあ通報せなあかんけど通報したらえらいことになるっていう話でした釣りもね、僕 もうそろそろおしまい、もうこれでセミナーが始まるんで、
あー、そっか、はい、そうですね、
最後はそういう面にあっておしまいと、
はい、
今年はまた来年に期待しておりますが、
そうですか、
はい、で、うん、いうことで、あさってのね日曜日から、
はい、
はい、福岡セミナー開幕という形で、
いよいよ、
まあ博多のね道路の陥没がありましたけども、
うん、はい、
もう今日のニュースではほとんどこう3メーターぐらいまで埋まっててね。
そうですか、
うん、もう
早ですね、
うん、月曜日には開通と、
うんうん、
もう普通に戻るよということなんで、そもそもまあ我々 あのセミナー会場はこの駅の反対側なんで、
あ、じゃあ支障なしでね、
何の規制もございませんということなので、
あ、よかったです、
来ていただける方ご安心していただいて、うん、はい、明日の土曜日まで、うん、福岡セミナーの参加受付しております。段差ございますので、
はい、
よかったらフラットお申し込みいただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
インターネットラジオオキワクチャンネル、
はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、40代無職の男性です。最近リストラ、離婚と坂を転げ落ちるように何もかも失いました。家族で旅行に行ったことや子供の笑顔などを思い出すと、寂しさや情けなさや怒りなどいろんな感情が湧いてきて頭がおかしくなりそうです。生きる気力も失いかけています。観念浄化でどうこうなることではないと思いますが、何かアドバイスがあったらお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
なんかね、話聞いてるだけで、
うん、
あ、苦しい、
苦しい、
苦しいわっていう感じでね。もうね、なんとも言えませんね。僕、まあ、まあ自営業者っていうこともあって、うん、
はい、
バラ離婚という子供もまあちゃんといるので、
う
ん、
はい、
なんていうかな、その M さんの同じ苦しみを感じることできないんですけど、なんかこの今のこの状況から、あ、もうこれはなんかもう気力がね、急に生きる気力がなくなる、モチベーションはないというかね。
そうですよね。
アンジュさんも娘さん2人、うん、僕も娘2人ですけど、
はい、
やっぱり生きがいというか。
そうです
ね。
まあ、私もこれに近いような、うん、なんかね、一気になくなっちゃったような気持ちになったことあるんですけれども、
う
ん、
あ、そうなん、辛かった、うん、苦しいじゃないですか。
そう、両親立て続けに亡くなったり、家もいろんなものが一気にね、亡くなって、
あ、どう、うん、落ちるよね、精神的に、ね、
そう。でも私の場合、やっぱり子供がいたから頑張れたというか。
そうやね、うん、なんか支えがあったらね。
そうですね、
よしやってよ、
死ぬわけにいかんっていうかね、
うん、そうそういうエネルギーがね、
とにかくやらなきゃっていう気持ちがあったから、まだですけどね、何もないというと本当に
そういうことやね、
うん
ね、
うんうん、
やっぱりね、人生が順風満帆な時って、
はい、
まあ、何やってもうまくいってるし、
うん、
楽しいし充実してるしね。
そうです、うん、
人生は苦であるなんて
ね
言ったところで全く実感がない。
そうです ね、
お前、人生は苦であるなんて言ってるから、
うん、
苦がやってくるんだよって。
そう、そんなこと、
引き寄せの法則だって、ね、お前が引き寄せてるんだみたいなね、
うんうん、
感じに思われても不思議ではないと、
うん
うん、あのね、人生ってね、多分僕の感覚として A 面 B 面みたいなのがあって、
はい、
まあ、明確にあるわけじゃないけども、今ほら音楽 CD ですけど、
うん、
僕らの時代ほらレコードだったじゃないですか。
レコードありましたね、
ね、
A 面 B 面、
うん、A 面 B 面でしたよね、
ひっくり返してね。
そうで、真ん中に穴が開いてるから大きな、
そうそう、
ドーナツ版なんて言われてね、
う
ん、
ね、でそーっと針を乗せて、
そうでね、基本的に歌手、まあ歌手サイドというかね、この A 面の曲を大ヒットさせたいわけじゃないですか。
はい、
ですからテレビで B 面の曲歌うってことはまずない、なかったんですけどもね。
そうですよね、
うん、だからスポットライトっていつも A 面に当たっているわけですよ。
うん、
うん、ほら中森明菜さん、
はい、
少女 A、
うん、
大ヒット、
はい、
B 面知ってます？
知らない
でしょ
う、うん、
だから A 面しか当たらないんですよね。
なるほどね、
うん、B 面ね、ちなみに夢判断っていうね、
全然知らないね
夢判断って何やっていう感じで夢判断っていうタイトル書いてあったんです。
題名も笑える、
うん、
ええ、
まあ大ファンじゃない限りね、
うん、
B 面なんか知ってる人いないと思うんですけども、
うんうん
うん、だからね、人生の A 面っていうのは、まあ、先ほど言いました夢と希望、夢と期待というかな、はい、
うん
うん、夢に持って、この夢に向かってエネルギッシュにずんずん進んでいく、
はい、
ね、就職したり恋愛したり結婚したり家族作ったり、
うん、
ね、生きるモチベーションがしっかりあるじゃないですか。
はい、
そんな人生がずっと続いていくようなね、
ええ、
気になっちゃう、
なっちゃう、
なっちゃう、
うん、わかります。そうですよね、
手に入れることに夢中だから、
うんうんうん、
もうすでにあるもの、手に入れたものって、
うん、
もうあって当たり前みたいな感覚になるんですよ。
そうですよね、
ね、でもこの表裏っていうのは同時に存在してるから、
ええ、
この B 面にひっくり返る時がやってくる、だから要は失意と絶望ですよね。
そうですね、
うん、当たり前だと思ってたことが、
うん、
実は当たり前じゃなかったんだと、
はい、
いうことに気づく日がやってくるんですね、やっぱり。
そうですね、
うん、だから、うん、まあ、例えば息苦しくなった時に、
うんうん、
呼吸困難になった時に、
うん、
初めて普通に呼吸できるって、
うん、
すごいありがたいことなんやって。
そうです、そうです
やっと
私ね、一回座禅やりすぎてね、
うん、
吸って吐いてってゆっくりやりすぎてたのかな
言うてた、ね、
普通の呼吸忘れてねちょっとパニックになったことあるんですけど、
呼吸ってどうやったっけみたいになった、
ね、どうやったっけって
思うすごい集中度やねと思ったけど、その話聞いて、うん、でもさ、うん、
ありがたい、ありがたい、
そうやね、うん、今普通に息してる人がね、
はい、
うん、呼吸困難になったことがない人がこんな話聞いたところでピンとこないじゃないですか。
そうですよね、
うん、だからね、
うん、
A 面の曲を聴いてるときって、うん、B 面の曲は聞こえないんですよ、
うん、
実感が分かないんです。 A 面しか見れないからね、
はい、
うん、だから本当は何が大切だったのかっていうのはこの M さんのように今日の、
うんうん、
まあ、実際に失ってみて初めて気がつく。
ちょっと景気よく失いましたね、これたくさん全部ね。
ねえ、だからいきなり ね
ちょこちょこじゃなくて、ま
あ、つながってるわな、うん、いうことって、
うんうんうん、
ええ時ってええもんがつながるしね、
うん、
都合がええことがつながる時があるじゃないですか、やっぱり
ねえ、
うん、あんたも鑑定やってるから、
はい、
そういうのはそういうことをね、あの分かるじゃないでしょうか。
そうですそうです、
ねえ、ええ時はええよね。
いい時はいいし、うん、もうね、自分はやってないですもん
なあ、
本当に。
そっかそっか、
実感する。
そうやね、うん、
ね
え、うん、で今日の M さんはまあ関連浄化でどうこうなることではないと思いますがって書いてありますけども、うんうん、確かにね、はい、そうなんですね、うん、だから大切なものを失った喪失感、
うん、
ね、家族が生きる原動力だったっていう気づきっていうのは、うんうん、これ関連じゃないじゃないですか、
うん、そうそう
ねえ、
手放してどうこうじゃないもんね。
そうやね、
うん、
じゃあ一体どうすればいいんだってことになるんですけど、まあ、まずこのやってくる感情感覚に抵抗しないということですよね。
はい、
うん、あの人間って快楽主義やから、
うん、
もう快楽はウェルカム、
そう、
ね、
抵抗どころかカモンカモン
カモンカモンベイビーでしょ、
うん、
喜び楽しみ安心感達成感優越感、うん、などなど、ね、幸
福感、
そう、
うん、
苦しゅうない知行よれ、
そうそう
ですよね。
うん、
逆に失意絶望不安恐怖となったらどうでしょうか。
もう嫌だよね、
苦しいあっち行けじゃないでしょうか
ねえ、七転八倒ですよ、
うん、そうやね、
うん、
でもね、この不快とか苦痛に対しての抵抗否定というのがさらなるストレスを生み出す、
うん、
あっち行け苦しいあっち行けって言っても来るから、
そうそうそう、
これもね、その争いやり取りがこっちしんどなってくるわけですよね、
うん、うん、
だからもがけばもがくほどあり地獄のようなところに落ちていくので、
はい、
うん、これはね、もうやってきた感情感覚を何とかしようとせずに、
うん、
もう真正面から感じてやってみてくださいと、
はい、
うん、しっかり感じてやればちゃんと成仏します。
うん、
うん、もしね、今自分は、まあ、人生の B 面にいるなって感じるんであればね、
はい、
日記なんかいいんじゃないかなと。
日記ね、
うん、
だから客観的になるもんね。
その通り、頭の中でね、うんうん、いろんな思いとか感情がね、
そうだわ、
毛糸の玉のようにこう絡まり合ってるんですよね。
そうそう、もう息するのも苦しいし、たくあん一つ切るのもね、もう、うん、なんかね、ほんと素直かも重いっていうことありましたけど
だから
ね、もうほんと辛い時ありますもんね。
それね、だからそれね、うん、絡まり合ってて黒い大きな物体になって頭の中にあるような感じなんで、
う
ん、
そうそうそうそう、
それ、ね、文字にすること、ことで苦しみの原因っていうのを客観的に、まあ、兄さん言うたけど見れる、眺める視点というところに立てるんで、
うんうん、
書けば書くほどこの毛糸の玉が少しずつほぐれてくるんですね。
はい、
うん、
なんかね、人事じゃないけどね、
うん、
ちょっと離れることができますよ ね、 ね、書くとね、
そう、うん、だから文字にするってことで外に出す、
はい、
それを目で確認するってことで客観的に見る、
うん、
これね、もう自分の中にあったものを外に放出するというこの浄化の大切なプロセスなんで、
そうそうそう、う
ん、もうね、浄化的には始まってるんですよ、
ね、浄化ワーカーって、うん、あの頭だけじゃなくてやっぱり書くといいっていうのは最初の頃にすごく実感しました。
そうやね、これね、
ね、めんどくさがらずに、
うん、これ書くっていうことはもう基本的に浄化ですから、
まず浄化なんですね、うん、ここ それが、
そうなんです、これだけでも落ち着いてきます。
うん、
で余裕があったらね、ぜひ関連浄化というのは、うんうん、これ日記読んでみると、
はい、
あ、このもう第三者が書いた日記を読むように読んでいただくとね、客観的に何に苦しんでるのかってはっきり分かるんですよ。
そうですよね、
うん、自我が今、うん、自分が置かれている状況を否定している、
はい、
うん、抵抗しているわけですから、
うんうん、
何を抵抗し何を欲しがっているのか、
はい、
うん、ということがもう分かります。
はい、
で、内観し浄化することでやってくる感情の波がね、
うんうんうん、
少しずつこう削り取られていく、
はい、
うん、もう10メートルの高波みたいなのがだんだん、じゃあ9メートル8メートル7メートルみたいなエネルギーが落ちてくるんですね、うん、
エネルギーだもんね、全部
そうなんですよ、感情っていうのはエネルギーなんで、ね、うん、
はいはい、
うん、ぜひね、この流れでやってみていただきたい。あとね、うん、もう一つ思い浮かんだのは、はい、
うん、
時間は薬という言葉、
あー確かに
そうなんですよ
ね、 早まっちゃいけない時間時間
そう、うん、でね先週の日曜日にちょっと僕山登り行こうと思って事務所からどんどんどんどんこう山に向かって歩いていって、
は
い、
ピ
ッカラちゃんが、
カブト山
そうあの瞑想したと言われている
悟りを開こうと
あの三角点というところに座ったと言われる三角点まで僕もこっから歩いていったんですよこの、 あの事務所から
歩いてあるんですかすごいですね
そうなんですよでねその道中に偉いものを見つけて、
うんうん、
それが、今アンジェさんもご覧いただいてるこの木の写真なんですけども
はい
あのねこれを目の前で結構大きな岩ですよこれ
ね
え、うん、もうこれドーンと目の前に現れた時もびっくりしてね
はい、
うわこれ何やと思って一瞬何がなんどうなったらこうなるのか、
うんうんうん、
で岩が真っ二つに割れてその、空に向かって一本の木がドーンと生えておるんですけども、
はい
どうなったらこうなるんやろうと思って、一瞬わけわかんなかったんですけど、うん、多分ねこういうことだと思うんですよ、
はい、
まずここに岩があるんですよね丸い岩が一個、はい、大きな岩がある、はい、でその上に風に飛ばされた木の実が落ちてきた
うん、
周りに木がありますからね、
うんうん
丸い岩ですからまた風に飛ばされてどっかの土の上に落ちるんじゃないかと思うんですけども、
うん、
たまたまねこの岩のくぼみか割れ目に引っかかった木の実があったと思うんですよ
はい
引っかかって動けない
うん、
うん、で、そこにはもちろん岩ですから土がない
はい
ですから木の実的にはもう絶体絶命ですよね
そうですよね
ああやってしまったみたいなもうどうしようもない
木の実的には
ね、
うんうん、
でもそのくぼみに長い年月をかけて、うん、風に吹かれたまた砂とかほこりとか、
はい
いろんなものが堆積していって土の代わりになったんちゃうかなと
ああなるほど、
うんうん、どんどん覆いかぶさってきたんちゃうかな
はい
で雨は降りますし日も当たりますから、
うん、
ついに条件が揃って種から芽が出てきた、
うんうんうん、
やったぜって感じなんやけども岩の上ですからね基本的には、はい浅いくぼみですから、うん、すぐに行き止まっちゃうじゃないですか
うんうんうん、
うん、でも諦めずにね、
はい、
岩に根を張っていったんでしょうね
ねえ、
うん、で根にはね、岩石を岩を溶かす能力があって言われておりまして、はい、
あそうなんですか
実はねこういう岩は全国にいっぱいある
そうですか、うん、
探してもらったらあの結構ある、うん、岩を割った木というのがいっぱいありましてね、うんうん本当にね1ミリ1ミリですよ、
うん、
じわじわとこの岩の隙間に入りながら
はい
ゆっくりゆっくり根を下ろしていったんやと思うんですよ
ねえ
でねゆず
っくりゆっくりすごいで真っ二つ
そうついに、ね、岩を真っ二つに割る時やってくる
へ
え、うん、で
岩みたいです、ね、
そうなんですよ岩の上に落ちた木の実は本当にとうとうですよう
んうん、
最後のここで本当の土と対面することができた、
う
んうん、そういうドラマやと思うんですよね
なんかすごいですね
そうだからもちろんそんな1ヶ月2ヶ月の話違いますよ、
うんうん
うん、長い期間かけてこういうことが起こってると思うんですけども
はい
多分ね今日いただいた M さん、
うん
ね、この岩のくぼみに落ちた木の実のような、
うんうん、
もう絶望的な感覚感じ
そうだと思う、
うん、もう終わったな、うん、みたいな、
うん、
だってもうどうしようもないじゃんみたいな、
うん、
多分そんな気分やと思うんですね
はい、
うん、でもねもう人生で大切なものを実際失ったんやから、
うん
うん、その考えれば考えればもうダメだって気持ちになるっていうのはよくわかるし、
うん、
でもねずっと今の状態が続くわけでもない
そうそうそう、う
ん、それがね時間は薬なんですね、
うん
うんうん、もうこの世界丸ごと現象ですから、
はい、
もうねもう刻々と変化している、
うん
ね、ずっと浮かび続けている雲がないように、
はい、
時間も経てばね、
うん、
少しずつ心も癒されていくんですね
そうですね
これはもう間違いがない
間違いないと思います、
うん、でもう一つの希望がありましてね、うん、これはね、今の先ほどの話だけど風に吹かれていろんな縁がやってくるってことなんですよう
んうんうん、
うん、あっちの方からね
うん、
うん、だから木の実が岩の上で芽を出すことができたように
はい
これ木の実がもし自我があればね
ええ
もちろんもう諦めても絶望ですよう
ん
だって岩の上ですから
うんうん、うん、
土なかったらもう芽も出せないから生きることできんからね
はい、
うん、せやけども意外な思いにもよらない 想像もつかないような縁がやってくるんですね。
そうですね、う
ん、だから今の M さんも全く思いつかないと思うし、僕も全然わからないし、
うん、そうやろうと思ってない時に来ますもん、そういうのって。
なんかやってきよるね、
やってきよる、
うん、そうで、それは今想定できないようなことが多いんですよ。
そうですね、
うん、だからね、時間が経てばだんだんと状況も変わってくるわけで、
うん
うん、今確かに人生の B 面に入ったんかもしれへんけども、
うん、
いずれまた A 面に戻る日やってくるかもしれへん、
うん
うん、ですからね、夢のような現実がずっと続くこともありませんし、
そうそう、
うん、失意や絶望のままずっといることもできないんですよ。
うん、確かに、
そうということをね、ぜひ M さんには忘れないでいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。